どうぞご着席ください。使徒言行録を読み進んできております。主イエスが世を去られてから使徒たちが教会を作り上げていく、そういう歴史物語です。教会を作り上げていく、その中で彼らは迫害に遭いました。戦いに遭いました。私たちキリスト者というものはこの迫害というものをどのように捉えたらよいのでありましょうか。昔々起こった悲しい出来事、悲惨な出来事、信仰者というのは必ず迫害に遭うものだ。歴史の中で起こった迫害、確かにございました。そしてそれは今の私たちにも起こることなのでありましょうか。これからも迫害というものを私たちは直面をするのでありましょうか。そしてもし直面をしたといたしますならば、その時キリスト者というものはどのように振る舞えばよいのでありましょうか。おそらく教会と迫害、そういったものは無関係ではないと思われます。私たちはもし迫害に遭うとしたらどのように振る舞えばいいのか、もしかして私は逃げ出すかもしれない、もうそのようなことはこの時代ありえない、迫害を私たちの頭から消去する、それも一つの道かもしれませんけれども、もう少し今日は積極的にと申しましょうか、一体この人たちが受けた迫害というものの中身はどのようなものであったのか、そのことを少し冷静に読み解いてみたいと思います。さて本日の聖書の箇所です。本日の聖書の箇所、前回からの続きでございます。前回から、人たちは外会派の人々を中心に、そして今日は大祭司祭司長というふうな、その国の宗教指導者たち、その者たちに捕らえられました。前回捕らえられましたけれども、不思議な導きによって、天使の導きですけれども、天使の導きによってその捕らわれていた牢から彼らは解放されました。解放されて逃げ出してどこかちりぢりに自分勝手に過ごすのかと思ったら、また彼らはエルサレムの神殿にこともあろうに帰っていきます。こともあろうに帰っていき、さらにこともあろうに迫害の原因であるイエス様を述べ伝えるということをします。さあそこで穏やかにこの事柄が済むわけがありません。最高法院の中にの中心人物である祭司長、大祭司が彼らを捕らえることを命令し、また彼らは捕らえられました。そして捕らえられて今日のやり取りが始まります。あの名によって教えてはならぬと厳しく命じておいたではないか、なんと聞き分けの悪い連中だというふうな、そういう言い方から始まります。そして、どうしてお前たちはまたあんなことをするんだというふうなことを、尋問をするわけです。それに対してペテロは答えました。代表者のペテロは答えるわけです。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられましたと、これまでと変わらずひるまず大胆にこの言葉を語っていくわけです。迫害にあってもひるまない、ああそうか、迫害を受けても私たちはひるんではいけないんだ、人に仕えるより神に仕えなければならない、このペテロの言葉その通りに、何が神様の道か神様の命令か、それを私たちははっきりと見極めて神様に従わなければならないんだ、それがキリスト教の使命なんだと私たちは読む、それも大事な一つの読み方ではありましょうが、しかしですね、考えてみなくてはならないことは、ペテロはこのようにこれが人の言葉、これが神の言葉とはっきりと選別ができていました。ところが私たちはそれほど選別ができるでありましょうか。これは人の言葉、これは神の言葉。教会が取り組んでいる事業、具体的に言えば私たちで言えば街道建築があります。街道建築、これは人の言葉か神の言葉か、私たちはそこでも時に分からなくなり惑うことがあります。 会堂建築のみならず、教会はいつでも自分たちの在り方、自分たちの新しいプランというものを出します。2018年ではこういうふうに進みましょう。でもそれが神の言葉か人の言葉か、私は議論をし分からなくなります。ある人は強い確信があるでしょう。でも他の人たちから見ればそれはちょっとあまりにも暴走なんではないかというふうに分からなくなることがあります。人の言葉は神の言葉。ペテロははっきりと言います。はっきりと申しています。私たちもはっきりと聞いたふうな気分になります。ああ人の言葉にはすがらずに神の言葉を。でもその神の言葉はこれですというふうに現実の世界で発表した瞬間から、それはあなたの思い込みじゃないとか、そんなことを今言ったって始まらないよとか、私が神の言葉だと思っている言葉も時にそれは人の言葉のように取り扱われることがあります。そしてことによるとそれは本当に人の言葉を神の言葉と勘違いして喋ってしまっているということすらあります。一体神の言葉とは、ここでペテロが言っているように神に従うとはどのようなことを神に従うというふうに言うのでありましょうか。私たちがもしこれが神に従うことだというふうにはっきりと確信が持てるものがあるとするならば、それは一体どのようなものが神に従うということになるのでありましょうか。迫害という少々の、なんて申しましょうか、局地的なことを今申しましたけれども、これは日常茶飯事で起こっていることです。神に従う、人に従う、神に従って迫害を受けるならばそれもしょうがない、でも神に従って生きているのだからそれはしょうがない、これを続けていこう、その結果迫害を受ける、それはそれでまたしょうがないことでありましょう。ですけれども肝心要の何が神に従うことなのか、人の思い込みではなく私の思い込みではなく、これが本当に神の言葉に従っていることなのだ、それをどのように私たちは見極め、あるいはああこれが神の言葉なんだというふうに、まあ言ってみれば引き受けて進む、その見極めるポイント、それは一体どこにあるのか。いやそんなものはないさ、そんなものは自分で信じるだけさ、そういう答えもあるでありましょう。ですけれども今日のこの使徒言語録は実ははっきりとこれが神に従うことですよということを示している、そういうやり取りを記しています。さてそれはどこに記されているのか。それが実はガマリエルといったこのファリサイ派に属する長老ですね、ファリサイ派の属するこの長老が言ったこの言葉の中に、神に従うとはこういうことというその明快な答えがあります。さあガマリエル何を言ったのか、もう一度見てみましょう。人々は人たちを、まあ、言ってみれば懲らしめよう、まあ、人々から見れば人たちの言っていることが間違っているというふうに聞こえたんです。間違っているというふうに聞こえましたから、この者たちを黙らせようというふうにして一生懸命頑張っています。頑張っているその人たちを見て、まあ、同じ立場です。ガマリエルもその中のメンバーの一人ではありますけれども、ちょっと彼は違う視点からものを発言します。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。ちょっと勇み足をしてはいけませんよ。よく考えてよく見てやらないと大変なことになってしまいますよというふうにこのガマリエルは言い出します。何が彼をそういうふうに、まあ、言ってみれば慎重にやりなさいよというふうに言わせる、まあ、原因材料になったのか。このものが、まあ、みんなから、信頼を得ていると尊敬されているということからも考えられるように少々年を言っていたものだというふうに想像することができるでしょう。年を言っているものですから、言ってみればこれまでの歴史、これまでの出来事というものを彼は体験し蓄えておりました。自分の経験から自分がこれまで見てきたことから申しますと、というふうな感じで36節以下の言葉が出るのでしょう。以前にもテウダという人物が何か偉いものであるかのように、吹聴してみんながそれに従って400人わっと起きました。でも結局彼は 捕らえられ殺されてしまいました。そして従っていた者たちも皆跡形なく消えてしまいました。前にテオダの事件がありましたよ。そうして住民登録の時、これは言ってみれば多分今から30もうこのあのごめんなさい、この物語の、ガマリエルが発言している、時代から言えば30年ぐらい前ですけれども、住民登録の時がありました。イエス様が生まれたあの住民登録です。あの住民登録の時にガリラヤのユダっていうものが立ち上がって民衆を率いて反乱を起こした。先ほどのテーブルが400人でも今度は反乱を起こせる前ですからもっとたくさんの人たちが動いたんでしょう。町中と申しましょうか、国中が一時そういう騒乱に巻き込まれましたけれども、彼らもついに滅びてしまって、付き従っていたものも散り散りにされてしまいました。そこで今申し上げたい、あの者たちから手を引きなさい、放っておくがよい。ガマリエルはどういう歴史観を持っていたものか、歴史観というより彼が実際に体験してきたことから、世界というものはこうやって動くもんだ、歴史というもの、事実というものはこうやって進んでいくもんだ、彼ははっきりした確信がありました。人からのものなら放っておいてもなくなる、黙っていてもそれは消えていく、だから慌てることはない、手を下すこともない。人間が計画し、人間がそれに従っていくものであるならば、それは一時ものすごく魅力的なものに見えて、一時人が群がってこの国を変えてくれるだろうというふうに思うかもしれないが、そんなものはすぐに消えてしまう。私たちの目には今あのイエスという男がリーダーになり十字架につけて葬ったけれども、その12人の弟子たちがまたみんなを先導し大きな動きを作ろうとしている、みんながそれに従って、ここにこそメシアがある、この者こそ従おうというふうに言って、たくさんの者たちが喜びにあふれて彼らに従っていく。でもこれが人からのものならば、そんなものはやがてこれまでと同じように消えていってしまう、だから放っておけ。しかしもしこれが神から出たものであれば、彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は、我々は神に逆らうものになるかもしれない。だから慎重にしなさい。ガマリエルの中で何があるのか、彼は歴史の中から何を学んできたのか、人の技か神の技か、彼はそれをはっきりと見極めることを歴史の中からもう覚えていました。どうやって見極めたらいいのか、何が人の技か、何が神の技か、ガマリエルは分かっておりました。放っておけばそのうちはっきりする、それがガマリエルの歴史観です。人のものであればそれは消えていく、しかし神のものであればそれは決して滅ぼすことができない、いつまでも続いていく、それがガマリエルの歴史観です。私たちは今この思いは人の思いか神の思いか、この予定はこの計画は人の思いか神の思いか、それはどのようにしたら分かるのか、そういう問いを今持っています。ガマリエルが持ったこの歴史観を私たちのそういう思いに当てはめるならば、このように言うことができるでしょう。頑張らなくても神の思いならば進んでいくんです。人が努力をしなくても神のご計画ならそれは進んでいくんです。迫害の中で人たちは、これは神に従うものと人に従うものとどちらが、たやすいか、どちらが良いのかというふうなことを何度か申しています。今日読んだところにもその言葉がありました。人間に従うよりも神に従わなくてはなりませんというふうにペテロは言いました。その前にも人たちが一回捕らえた時にも同じように彼は、そういう発言をしております。
神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいことかどうか考えてくださいというふうなことを4章の19節でも言っています。ペテロはいつでも神と人かというものを人々の前ではっきりと証しをします。しかしペテロはですね、神か人かというものを一生懸命何か努力をして汗を流して、これは神に従うものですから私は頑張って皆皆様だと戦いますというふうに言っているのかといえば、このガマリエルの歴史観、多分このガマリエルの歴史観は使徒言語録を記したルカの歴史観と同じでしょう。このルカ福音書がペテロをどのように実は書いているか表しているかといえば、神に従うのと人に従うのとどっちが楽でしょうかねと言っているのが、このペテロの言っている神に従うという言葉でしょう。簡単に申せば楽な方に行けばいいんです。楽な方に行ってその結果迫害にあってもさらに楽な方に行けばいいんです。その結果滅ぼされるかもしれません。その結果罪に咎められ殺されてしまうかもしれません。でもそれでも常しえの命、神が私たちを決して見捨てることはないというその常しえ命、それが約束されているんですから、私たちはいつでも楽な方に進んでいけばそれで結構なんです。私たちは神様の思いを実現するというのは何か頑張らなければいけないんだ、人間の言葉と戦って頑張って、そして神の言葉を実現しよう、それが信仰者の道、それが迫害の中にあってもキリストの道なんだというふうに考えるところがあります。頑張る、ちょっと言葉が悪く、もしこういったものに共感を覚えている方がいれば誠に申し訳ないことを申すのですけれども、迫害を取り上げて何か頑張って殉教をする人たちの物語を記したそういう小説なり映画なりがございます。まあ塩狩峠だとか、まあ、そういったものも代表のそのうちの代表の一つでしょう。ああいったものが信仰者の道なんだというふうに私たちはどこかで思い込んでいるところがあります。それも一つの信仰者の道でしょう。ですけれども、あそこで本当に描ききれていないものは、彼らはみんな本当は楽な方を選んでいるんです。これが神様に行く道ですよね。黙っていてもそうなってしまう、だったら寄り道をして脇道にそれて余計な労働をして、これが人間の、これが私の計画した方道、これが私の本当に進むべき道というふうに人間が自分でしつらえたもので頑張って過ごす、そういう時間を過ごさずに、ああこれが神様が示してくれた道ですね、黙っていてもそれはいずれ実現するんですね、だとしたら私はその道に従ってまいります。大好きな神様が引いてくださっている道ですから、私はその道に従ってまいります。それがこの人たちが行った決意、決断なのではないでしょうか。憲法9条がどうなるのか、新しい法解釈改正されていく、日本がこの先おかしな方に進んでいく、みんなそういった心配をします。キリシタもそういったことに対して声を上げねばならない、頑張らなければならない、そういうふうに言います。ですけど私たちはそういった時にこのガマリエルの言葉を思い出してみる必要があるのかもしれません。人からのものならそれはいずれなくなる、でも神からのものならばそれは滅ぼすことができない。本当に平和を願う心、それが人からのものならばそれはやがて消えていくでしょう。でも本当に平和を願う心、それが神様が喜んでくださっているのであれば、憲法9条がなくなろうが改正されようが、必ずやまた平和はこの国に、この世界にもたらされる、そういう言葉を私たちは獲得することができます。私たちが生きている間にその神の約束が実現されるのか成就するのか、それは私には分かりませんし、現実的な人間的な感覚から言えば私は多分本当の平和というものを見ることはできないでしょう。 本当の神の国というものを見ることもできないでしょう、肉体の目では。ですけれども、神様が引いてくださっている道がある。それを私たちが心の中で確かに確かめることができるならば、それは放っておいても必ず実現していきます。人間がどんなに抗っても、どんなにそれに反抗をしても、その神様の計画は着々と今も進んでおります。私たちは人の思いと神の思いと、どうやったらそれを見極めることができるのか、簡単な方法です。私が頑張らなくても進んでいるものは何なのか、人が手をつけても変わらず進んでいくものは一体何なのか、それをしっかりと見極めることです。使徒言語録が書かれたのはおよそ西暦80年90年、エルサレムが陥落してイスラエルがバラバラになっていた時期だというふうに考えられています。この時期にこの書物は書かれ、この書物は人々の間で読まれました。人の思いで作られたイスラエル政策、それは滅んでしまった。彼らもそれははっきりと自覚をしておりました。だから神様なんだ、神様に従わなければならない、そういう思いももちろんあったでありましょう。ですけれども、このルカが使徒言語録、そしてまたこのガマリエルの言葉を通して言われていることは、今私たちを支配しているローマ帝国、これすらも人の思いならば消えていくでしょう。パックスロマーナ、これが本当に神の思いなら、それを妨げることは誰にもできないでしょう。ですけれども、神の思いが何であるのか、それをしっかりと見極めること、それがこの世界の中で本当に私たちが大事なものを身に帯びるということになる。それがこのガマリエルの言葉、ルカ福音書のメッセージでしょう。ローマは滅びました。ですけれども、何が人の思いか、何が神の思いか、それを見極めた者たちのこの道のもの、教会はローマ帝国が滅んだ後も今日に至るまでまだ進んできております。ガマリエルのこの言葉は、今日私たちが言えることは、今日までの私たちの経験から言えることは、嘘ではありませんでした。人の思いならば必ずそれは消えていくでしょう。ですけれども、神の計画ならば、それは変わらず進んでいく。私たちは変わらず進んでいくもの、自分が頑張らなくても大丈夫なもの、それをしっかりと見分けること、余計な争い、焦らず、あれが正しいの、間違っているの、そんなことに心を奪われたり、そんなことに時間を費やすものではなくて、神の思いならばこれは進んでいくもの、それが一体何であるのか、それをしっかりと心を落ち着けて見極める。私が頑張らなくても進んでいくもの、そこに私も身を寄せる。インマヌエル、神共にいますというのはそういうことでしょう。神様が共にいるから頑張れではございません。神が共にいるのだから安心して行きなさい。神と共に歩める、その幸いをこの1週間も味わいながら、私たちが落ち着いて焦らずに、ゆっくりとしっかりと進んでいく、そういう日々を進める、歴史の中私たちが学んできていることでございます。お祈りを捧げます。聖なる父なる御神様、私たちの目の前にはたくさんの大切なもの、たくさんの取り組まなければならないものがあります。でもその一つ一つは本当に神様が示している、お作りになったものなのでありましょうか。放っておいて消えていってしまうもの、私たちはそれに心を奪われている暇はありません。放っておいても 消えないもの、放っておいても進んでいくもの、私たちはそれを見極める、そのことに私たちの心を向けなければならないのでありましょう。私が頑張らなくても、誰かが頑張らなくても、必ず進んでいるもの、私たちはそれをしっかりと引き受けて、あなたの声に聞き従いながら、その変わらぬものに参与をするものでありえますように。そうした時にあなたが命じるならば、少しの勇気を持ってあなたの道をはっきりと示すことができるよう、私をまた清めて用いてくださいますように。この世にあって変わりゆくものと変わらざるもの、それを見極めるものでありえるよう、私をどうか整えてくださいますようお願いいたします。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。